皆さんこんにちは。先週の3月11日、東日本大震災からちょうど10年でした。皆さんもそれぞれの思いを持って、この日を迎えられたことと思います。東京電力福島第一原発の原発事故に関してこんな記事が載っていました。日本の歴史上最大の危機は先の大戦でも蒙古襲来でもましてや今のコロナ禍でもなく、まさしく2011年3月11日だった。一つ間違えば東京を含む東日本全体が壊滅する大惨事になるところだった。あの程度の被害で収まったのはいくつかの偶然が重なったに過ぎず、まさに奇跡の賜物であったという記事であります。詳細は省略しますが、私はこのような事態であったということを知りませんでしたので、読んで、びっくりしました。福島第一原発に関しては、津波の危険が前もって指摘されていながら何の手も打たれませんでした。事故後も、全国の原発の耐震設計基準は甘いままであります。この10年増え続けた汚染水の処理方法も決まらず、燃料デブリの取り出しもいつになるかは変わらない状況が続いています。使用済み核燃料の再処理は、なんと10万年かかると言われています。にもかかわらず、最近は原発回帰、原発再起動、再稼働の動きがまた出てきております。人間の想像力には限界がありますし、より楽な方へ誘導されやすい弱い存在であります。本来は最悪の事態を想定して備えをすべきはずなのに、常に希望的観測によってより安易な方に考えてしまう。その結果、根拠のない楽観論に陥ってしまう。特に原子力のように、何が起こるかわからない未知のものを相手にしたときは、そうであります。10年前のあの出来事で、改めてそんなことを私は思い知らされました。それでは私たちは自分の人生に対する備えは万全でしょうか。これは将来設計をしっかりするとか保険に入ればいいといった問題では全くありません。死後のことを含めた備えができているかということであります。私たちはどこから来てどこへ行くのかを知らないで人生という一回きりの今を生きています。この問いに真剣に向き合うことなく、この世の人生だけに関心を持つのは備えができているとは言えないのではないでしょうか。しかし自然科学も哲学もこの問いには答えてくれません。自然科学は仮説を立ててそれが正しいかどうかを合理的に検証する手続きですが、この問いに対しては検証のしようがありません。また哲学者は問いそのものが人間の知の営みを超えている、それに馴染まないと答えるでしょう。この問いに対する答えは超越的存在、すなわち神からの啓示によるしかありません。クリスチャンは聖書の神のみがそれが可能であると信じています。私たちはどこに行くのかという問いに対する聖書の御言葉に耳を傾けてみたいと思います。多くの日本人は死ねば全てがそれで終わり、無に帰すと漠然と信じています。そしてそれを疑おうともしません。無常と言っても良い、そうした人生観に休んじているかのように見えます。しかし聖書はそれに真っ向から反対の主張をしています。ヘブル人への手紙の9章の27節をお開きいただけますでしょうか。 ヘブル人への手紙の9章の27節にはこう書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、このように書かれています。こうはっきり断言されると誰しもぎょっとして、誰にそんなことを言う権利があるのだと食ってかかりたくなります。もちろんこう宣告されているのは神であります。もし私たちが神によって創造された被造物であり、神によって霊を吹き込まれた存在であるなら、私たちは死後に神の御前に立たなければなりません。そして神は聖なるお方、正しく裁かれるお方であります。この清い裁き主なる神に目を向けるとき、私たちは絶望するしかありません。なぜなら神の前に全く正しい人、有罪宣告を免れる人は誰一人ないからであります。ローマ人への手紙の3章10節にこう書かれている通りです。義人はいない、一人もいない。それでは人には滅びしか残されていないのでしょうか。なんとありがたいことに神はそれを良しとはされませんでした。それどころかそこからの脱出の道、神から離れて罪ある者となってしまった私たちが神のもとに立ち返る道をご自身自らが用意してくださいました。神は聖なるお方であると同時に愛そのものであるお方であります。私たちを愛するがゆえに、罪の裁きの結果である滅びから救い出すために、ご自身の御子を人の形をとってこのようにお使わしになり、私たちの罪のすべてを身代わりに負わせて裁いてくださいました。これがイエス・キリストの十字架の贖いの御業であります。そしてキリストが自分の罪の贖いのために十字架で死んでくださったことを信じる者には、神が義と認めてくださる、すなわちもはや罪をお認めにならないと聖書は約束しています。そのことがはっきり書かれている箇所を1箇所だけ見たいと思います。ローマ人への手紙の5章、ローマ人への手紙の5章の8節から10節までお読みいたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。こう書かれております。キリストの贖いを信じた者は義と認められ、神と和解させられて救いに預かっている、このことがはっきりと書かれています。ただし、ここで一つ、確認しておきたいことは、キリストを救い主と信じた者、すなわちクリスチャンには死後に裁きがないとは聖書は語っていないことであります。その箇所も一箇所見たいと思います。第2コリントの5章の10節、第2コリントの5章の10節にはこう書かれています。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。クリスチャンもこの世にあって罪を犯す存在であり、裁かれなければならない存在であります。しかしキリストが裁きの座にあって取りなしてくださると書かれています。それゆえクリスチャンは滅びから免れています。なんという恵みでしょうか。それではキリストを信じさえすれば、 私たちは何をしなくてもよいのでしょうか。この世にあって死後の備えなど何もしなくてもよいのでしょうか。そのことについてマタイの福音書の25章からそのヒントを探ってみたいと思います。比較的長い章でありますので、時間の関係上、お読みすることはしませんので、また後ほど目を通していただければと思います。ここには3つの例えがイエス様によって語られています。第1の例えは灯火を持って花婿を迎える10人の娘の例えであります。5人は油を切らさないで用意を怠らなかった賢い娘であり、残りの5人は油を用意していなかったために婚礼に間に合わなかった愚かな娘であります。その日その時と記されているのは、例えの中では婚姻ですけども、イエス様の再臨のことを指しています。その日その時を知らないということを自覚して備えを怠らないということ、油を切らさないでいるということ、目を覚ましているということが大切であるということがここで語られています。ちなみに日本語では油断しないと言いますが、油をたかないということですよね。これはひょっとしたらこの例えから取られたのではないかと思うくらい、油を切らさないでいるということが、油断しないことであるということがこの例えで語られています。第二の例えは、主人からそれぞれの能力に応じて財産を預けられたしもべの例えであります。5タラント2タラント預けられたしもべはそれを倍にして主人に返しましたが、1タラントを預けられたしもべはそれを地中に隠して儲けることをしなかったために、旅から戻ってきた主人に激しく叱責されました。ここでイエス様が語られていることは、主人に対する忠実さ、あるいは主人に対する信頼ということであります。主人に対してどのようなイメージを持っているかということがいかに大切かということもここで語られています。第3の例えは裁きの座における羊とヤギの例えであります。羊は天の御国、永遠の命を受け継ぎ、ヤギは永遠の刑罰に入れられました。決して羊とヤギにそのような差があるわけではなく、ここではイエス様があくまで例えとして、羊とヤギを、それぞれに割り振られたにすぎません。そして、羊すなわち正しい人とは、それとは意識せずに王に対してするように最も小さき者たちに対し真心からの親切をなした人たちであります。見返りを求めることなく愛を実践すること、すなわちキリストの歩みに習うこと、そのような人たちが正しい人として天の御国に招き入れられます。この世の誘惑に負けて眠り込まずに絶えず目を覚ましていること、神を信頼しその語るところに忠実であること、キリストがこの世で私たちに示された愛に習おうとすること、これが天の御国に入るために私たちが地上にあってなすべき備えであります。もちろんこれらを完璧に成し得る人はほとんどいないでしょう。しかしその心構えでいることが求められています。もしヘブル人への手紙の9章27節がそれだけで終わったとしたら、私たちには絶望しかありませんでした。しかし続く28章がある上に私たちには希望があります。もう一度先ほどのヘブル人への手紙に戻ってその箇所を見てみたいと思います。27節から続けてお読みいたします。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、 キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。誰も死後のことは知りません。裁きがあるかどうかをこの地上の生の中で確かめる術もありません。裁きなどないとこのようなことだけに目を向けるのか、裁きがあるかもしれないことに心を止めてそのための備えをするのか、どちらを選ぶのかはあなた次第です。ある意味それは賭けのようなものであります。しかしこれはどうでもいい賭けではありません。あなたの死後の運命を決める極めて重要な賭け金の高い賭け事で、キリストはあなたを死後の裁きによる神の怒りから救い出すためにあなたのために死んでくださいました。どうか聖書の語るところにじっくり耳を傾け、じっくり考え、キリストを自らの救い主と信じる決断をされるよう心からお勧めいたします。ありがとうございました。